めぐみとしあきが東京 FM をキーステーションに全国ネットでお送りしておりますチャレンジストーリーズ、今週はドラッグドラゴンの塚地無我さんをお招きしております。よろしくお願いします。
お願いします。
まず伺いたいのが11月の12日金曜日より全国ロードショーになっております梅切らぬバカ。いや本当素晴らしい作品だったと、まあ、オープニングでもちょっと触れましたが、改めてちょっとどんな映画かちょっと、はい、教えてもらっていいですか。
そうですね、加賀真理子さん演じます母親と、うんうん、僕が演じる、自閉症の息子、
はい、
で2人で暮らしている、お家の中で、うん、いわゆる80、50問題じゃないですが、
はいはいはい、
もう年齢ももしかしたら先に旅立つのは親の方かもしれないと思う中で、うん、この自閉症の息子を一人残して、うんどうなるんだろうという不安から、うんうん、ちょっとグループホームに預けるというところから話が始まる感じのお話になってますね、
うんうん、まあまあなんだろう、俺も自分も親になったから、はい、子供がいるからなんとなく思うけど、子供から教わってることもあるし、うん、いくつになっても人間だし、
うん、
悲しみもあるし辛さもあるし、はいはいはい、期待も抱くし、うん、不安もあるし、はい、何が正解なんだろう、子供にとって親にとってみたいなね、うん、こともあるよね、
はい、
うん、これタイトルって触れていいのかな、
はい、あ大丈夫だと思います。
梅切らぬバカ邪魔だよね
そうですか、
はっきり言って、はい、かがまないと通れませんご家族全員みたいなことをちゃんと伝えてもらった上で買う物件だから、うん、お隣との関係の緊張感を生むのにもう目に見えてわかる、はい、素晴らしいよね監督の演出っていうか、
そうですね、あそこが関係性とちゃんとリンクしてるみたいな、
う
ん、
これがちょっと映画見てもらえば分かるけども、本当にもう絶妙の、だからこういうのを絵にする、はい、一行を絵にするっていうのがさ映画監督のすごいとこだよね、
はい、それがやっぱりもうスタッフさん含めもう我々はもうその現場でその演じるようにさせてもらえてるから、もうメイク衣装含めそしてセットってなるともう作ってくれたらもうそれはもうそこでもう暮らせばいいぐらいなんで、
だからもうこれはね本当にこの梅切らぬバカをもう本当に描くんで、最初木のアップから始まったりね、はい、するんだけど、これを見てほしい。そのだから側はもう完璧に作られてる作品なんですけれども、はい、塚地さんが演じるこの中さんはとっても大変です、はい、自閉症なんですよね、は
い、そうですね、やっぱりこう難しいテーマですし、
うん、
僕でできるのだろうかみたいな不安はもう、はい相当ありましたね。
これはすごいチャレンジだったと思うんですけど、はい、役作りどうだったんですか。
そもそも元がお笑い芸人、はいはい、まあ、今もなおもうお笑い芸人なんですけど、はい、そう考えるとともすればふざけてるとも思われても、
う
ん
うん、そうだよね、
はい、
う
ん、しょうがないみたいな部分でもあったんで、
うん、
とにかく僕で大丈夫なんですかって話はもう監督にもさせていただいて、うん、
はい、
でもそんな話してもいや全然そんな違和感がないというか、うんうんうん、その中さんのなんかこだわりを持って生きてて、なんかこう街中に愛される感じと塚地さんがリンクしたものでって言っていただけたので、
うんうんうん、
じゃあやらせていただきますって話になりまして、うんうん、で自閉症 のドキュメンタリーみたいなのをたくさん、はいはい、監督から
そうですか
いただいて、もう片っ端から見させてもらって、
うん、
あとはグループホームの方にもお邪魔させてもらって、うん、自閉症の方とテーブルを交えて、
うん、
会話こそまんまならないですが、職員の方がこういう時はこういうことなんですよみたいなのを教えていただいたり、その方々の行動言動とか見させてもらったりとか、
うん、
あとはもう職場での姿とか、うん、みたいなのも映像でもらったりして、もうとにかくそれ見て中さんはどういう感じなんだろうっていうのをちょっと自分の中で作って、ワンシーンワンシーン誠実にというか、もう入ってないと嘘になっちゃうので、集中の連続でやらせてもらった感じではあるんですけど、ね、あと加賀さんのパートナーの方の息子さんも自閉症なもので、
はい、なんですってね、
そのパートナーの方 もう現場に来てくださって、
そうですか、朝日新聞だったっけな、加賀さんがインタビューしてるのを、
はい、
今回ラジオのゲストで塚地くんが来てくれるっていうのを全く知らないで、
はい、
この映画すごい気になってて、
はい、
加賀さん今そうなんだと、
はい、うん、加賀さんがもうだから僕がその悩んでんのと思う、
はいはいはいはい、
すぐ見抜いて、悩んでるわねっていうところからこうこうこうでこうだよって言って、でうちの子なんかこうするよとかっていうのはもうその現場とかでも教えていただけたり、
これその加賀さんがね、うん、
はい、
中さんを抱きしめてね、うん、ありがとうっていうシーンが、その本当は台本にはなかった、本来なかったものを加賀さんがどうしても息子にありがとうっていう感謝の気持ちを伝えたいからって言って、はい、何とかしてくんないかと、
はい、
そしたら監督がその 横浜の自閉症協会の会長さんの方から連絡をいただいて、加賀さんと同じような、それでそのやっぱりそのシナリオを渡しておいたから事前に感想を聞かせていただけないかって言ったら、一言で言うからありがとうって言葉があるといいなっておっしゃったと、
はい、
加賀さんには即答しなかったのに、
はい、
あ、加賀さんやっぱりそれやりましょうって、
はい、
あれなんでなのみたいな。
そうですね、監督は、うん、いやそんなことはもう日常ですからそんなことは言いませんみたいな、もう自分の決めた感じがあったんですけど、加賀さんは言うと。で、加賀さんはその抱きしめてありがとうみたいになった時にやっぱりこう感情が溢れちゃって泣いちゃうみたいな、うん、それも、うん、監督的には涙いりませんみたいな、うん、こう2つ分かれてる感じだったんですよ。
だってこれ正解ないもんね、
はい、うん、だからそれで、あ、そう本当にご家族の方もそう思うんだと思って、あ、だったらこれも2つ加賀さんと意見出たからそっちの方向にしましょうってなって、加賀さんが何を私の時は
ダメって言ったのに
みたいな感じもあったりして、
いやだから監督がやっぱ素晴らしいんだよね、お若いんでしょ。
若いです、30後半でも本当こだわりもしっかり持ってて、で撮りたいテーマなんてのも作品も読ませてもらったらもうビンビン伝わるので、なのでこう折れれない部分と加賀さんってなったら、下手したら新人じゃなかったら加賀さんにこう真っ向勝負できない、
できないよめっちゃくちゃ怖いんだから加賀さんがなんかなんつうのかな、もうこだわるんだよね、すごい。だからなんかいろんな球を投げるから監督が鍛えられるんだよね、はいはい、それでこうなんていうのか、そのためにどんどんどんどん登っていくっていうか、
はいはい、
思ったことをはっきり言ってくれる女優さん、
はい、
かっこいいなと思ったよ。で面白いと思うことどんどんアイデア言うしね、
はい、理にかなってるし、やっぱり
うーん、すごい2人が合ってる。
あ、本当ですか、嬉しいです本当に。
いい感じだったと思うよ、
まあ、だからこんな加賀さん含め、うん、本当に近所にいるんじゃないかって思ってもらえるような親子に
見てほしいな。いやものすごいじゃん、指の動きからさ、はいはい、塚地くんのあの何、やっぱすごいね役者として。
いや
もう顔の向き具合、目線、首のかしげ具合だったり不安な表情であったり、ちょっとしか見せられないさ、
はい、
変化を届けなきゃいけないわけでしょ、
はいはい、
難しかったと思う、声のトーンだったりさ。
そうですね、ジメジメしたじゃないけどなんかこうお涙ちょうだいみたいなことじゃなく、やっぱり作品としては明るく楽しく笑えるシーンはちゃんと笑えるようにみたいなことになったので、やっぱそこはもうね、お笑い芸人である僕がやる意義はあるなと思ったんで、そこがちゃんと笑えるように、中さんが愛されてなおかつ言う言葉が変で会話になってなくても笑えるっていうことを重要視しなくちゃいけないっていうのはあったりしました
ね。なるほど
ね。
ぜひ皆さん、あの公開されておりますのでご覧になってください、はい、
お願いします。
梅切らぬバカ今公開中ですけれども、あの塚地さんが演じております自閉症の男性中さんなんですけれども、映画の中で50歳の誕生日を祝われておりましたけれども、はい、実際に塚地くんも50歳 、はい、なったんだよね。
なりました、
11月25。
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます、ありがとうございます。ストップまで拍手早めに吹いちゃうやつ。
はい、
はい、
どうですか50歳、
なるまでは結構怖かったですかね。
あ、そう、
うわ50なるんやって。なんか特に僕はもう本当にもう独身ですし、
うん、
家庭もないっていうなんかこう寂しさも
そう
ですし、
そうかそうか、
あれ大丈夫なのか俺の人生みたいなのは思ったりもしましたね。でもなんかこう諸先輩方がやっぱり生き生きと楽しそうになさってるのを見ると、その緊急取調室っていう天海祐希さん主演のドラマは、はい、
うん、
本当にそのでんでんさん、小日向文世さんとか田中哲司さんとか年上の方々がレギュラーでいて、で
ももういい役者さんが、
はい、前室とかワイワイしてるから、
うん、
あ、俺もこの大人がいるなら大丈夫だって思ったのはありますね。
いやそうだよね、
はい、
なんか考え方なんだろうけど、うん、ほら所詮うちらはさ、
はい、
なんていうの、2枚目でもなきゃさ、うん、そのなんか頑張って特技がないとカメラ向いてくんないわけじゃない、
はいはい、
だからさ、まあ、味っていう部分なわけじゃない、うん、勝負ってきっとね、
はいはい、
そうするとなんていうんだろう、むしろ早く50になった方が、
あ、
なんかその落ち着けるっていうかさ、
はいはい、
中途半端に若いよりはさ、
はい、
俺はどっちかというとそうだったの、
あ、
早く年取りたいなっていう、
はいはい、あ、うん、それ深いっていうか今あーって思いました。
あ、そう、
はい、
う
ん、そうか、味になるにはやっぱ年齢重ねてる方が
そうい
いですもん、ね、これいいこと聞けたと思ってます。
だからここから10年いいと思う
よ、
楽だと思うんだけど俺はね、もともとは、はい、だから俺これは意外なんだけど、はい、1971年に大阪なんだよね、
はい、
安南市、
うん、
で芸人目指したのが24歳、はい、大学を卒業して社会人として仕事を始めてからやっぱりっていう、
はい、
だからそう吉本行かないの。
そうですね、
何回も聞かれてることだと思うけど、
でも高校卒業するときにもうしたかったんですよ。ただ親に言うと、いやいやもう大学行ってから考えなさいみたいな感じで、で浪人して一浪してなおかつ大学行かせてもらって、ずっとやりたいけど、あ、これもう言ったらあかんなって、なんかこう長男やし大学も行かせてもらって、でまあ芸能界に憧れるっていうことは下手したら周りのみんなもそうで、なんかちゃんと就職したら忘れていくものなのかもと思って就職したんですけど、やりたくなって
ますます、
はい、
で何目指してたのその時は。
あ、お笑い芸人ですねやっぱり、うん、でそれがやっぱもう年齢始めようと思った時が24やったんで、当時やっぱり遅くて、あ、これは結構なんていうんでしょう、世に出るためにはそれこそキャッチーなことせんと出れないかもと思って、そういえば東京のお笑いを間近で見てなかったなっていうのと、う相方東京のやつと組んだら東西融合みたいな、なんかもう
あーっと戦略的だね。
そうなんですよ、ちょっと、うん、あ、なんかこうキャッチーさはあるかもと思って、
うんうんうん、
よし東京でも出てやってみようと思っていろいろ調べてたら、うちの人力車の養成所のところを見つけまして、うん、でまして東京に出ていく大阪からの人間なんで、東京の吉本入るのもなんかね、
いや そうだね、
そうだったら大阪でよかったってなるから、うん、人力車どうだろうって見てたら、やっぱシティボーイズさんとか竹中直人さんがいたとか、なんかこうそれが講師陣の名前に連なってたんですよ、
うん、
で、あ、この人たちの共通点はおっさんやのに面白いと思ったんですよ、うん、なんかこう今の話と一緒で若い若いっていうことをなんかこう意識してたけど、年配の方やけどちょっと面白いなと思った、ここやったら24で遅いと思ってる俺でもいけるかもしれん
な、るほどなるほど、
で入ったのが人力車って感じ
で、人力車のもん叩くんで、
はい、養成所に入って始めることになりましたね。
だから肩に出よう、
はい、なんか、うん、それこそ僕ツッコミやりたくて入ってきたんですが、なんかこう同期にあの面白いなと思うボケの人がいなかったんですよ、
うんうんうん、
じゃあボケを自分でやろうと思って、
うん、
で周りにツッコめる人いるかって言ったらなんかこう自分に合うようなツッコミの人がいなくて、
うん、
どうしようと思ったら鈴木が何にもできないんですよ、その授業とかで出される宿題とかも次の日全くできへん、もう何やったら覚えてこいって言われたことも覚えてこないし、全然違うこと言うみたいなのが面白くて、こいつ何なんやっていう、何のためにこいつお笑いしたんやろっていうなんか不思議さをあいつは持ってたから、あ、こいつと組んだらなんか新しいことできるかもしれんっていうことで声かけて組んだっていう感じですね。
まあ今週はこのあたりまでですかね、
はい、
来週またちょっとじっくりとお話を伺っていこうと思いますけれども、はい、なんかお別れにさ、
はい、
なんか挑戦にまつわる曲をちょっと紹介してお別れしたいんですが、はい、
でしたらウルフルズのエーネンですかね。
ほうほうほう、
それこそこう悩んで自分がこううまくいってない時とかに、うん、どうしようこうしようって思ってる時に、なんて言うんでしょう、こう励ます歌よりもうええねんって、もう何しててもええねんと、もういう歌詞がむしろそっちの方がすごいなんか力に変わって、
じゃあウルフルズのええねんを聴きながら別れです、
はい。